はい、ゲーム好きなんですけど、最近はちょっと任天堂のあのコンシューマーゲーム機とかは、使ってないですね。だからスイッチ持ってないんですよ。今モンスターハンターライズってやつですか、最新作、カプコンのゲームで、モンスターハンター、これはもうちょっとやってないですね。なんかね、ソニーのゲーム機は非常に画質がいいんですね。で、任天堂はこう一段落ちるんですけど、まあ画質で選んでるわけじゃないんですけどね。なんか、今はもうプレステ一辺倒になっちゃってですね。で、何を話したいかというと、その任天堂って会社はもともとゲーム機を作っている会社ではなくて、まあ年配の方は私を含めですね、50代以降の人はご存知だと思いますけども、花札を作っていたメーカーなんですね。はい、花札で、1980年代ですよね。あのゲームウォッチっていうのをなんで任天堂が出すのかなと思いながらも、不思議に思いながらも、よく やってましたけどもね。あれ一つ4980円もして結構自分のお小遣いでは買えずにですね、お母さんに買ってもらってっていうか、でその母も結構ゲーム好きだったんでですね、忙しい仕事の合間にゲームウォッチよくやってたんで、私よりも母親の方がやってたんですけども。で、まあでも、花札って、まあ子供はよう遊ぶかもしれませんけれども、特別な時、正月とかしかやらないですよね。恋恋とか、おいちゃ株とか。で、なぜ、まあ、一気に世界的企業になるわけですよ。そのゲーム機を作って、ファミコンを作って、世界の任天堂になるわけですけれども、でもですね、その潤沢な資金があったからこそゲーム開発もできたわけで、なんで花札を売っていた、会社、まあ京都の会社ですけども、そんなところがですね、お金持ってたんだっていうことなんですけども、実はこの花札賭博っていう、全国津々浦々、私の育った町、北海道の一番端っこの根室というところでもですね、もう非合法賭博ではありますけれども、毎日その賭場が立つわけですよ。夜になりますとね、そのバクトのヤクザが仕切って、北海道の場合は後先っていうですね、花札を使って3枚ずつ配って、足して9に近い方が勝ちというですね、そういう、まあ、博打、後先があるわけです。で、それを花札でやるわけですよ。が、で、一晩、例えば5分おきに勝負何度もやるわけですけれども、花札一組ですね、一回勝負が終わったらもう破棄なんです。すごいでしょ?だから、一晩博打の胴元が、その賭場を開くと、開帳すると、莫大な花札の量が必要になるわけですよ。セットが。だから、でっかい段ボールに、が運ばれていくんですね。夕方になると、若い組の人が持って。で、その中には、その一晩で使う花札が入ってるんですよ。セットが。どれぐらいですかね。もうとにかくでかい段ボールだったんですけども。で、一回勝負が終わったら、もう全部破棄で、焼却処分なんですね。はい。で、それが、オーダー全国津々浦々からですね、任天堂にオーダーが入るわけですよ。一晩100回勝負すれば100組の花札必要ですから、ねえ、一つ、まあ、500円だとしても、10個で5000円、5万円分ですよ。一晩5万円分の花札が、買われていくというですね。でもまあ、5万円つったってですね、一回、一晩賭場開けば、胴元には莫大な金が入りますから、テラ線入りますから、へでもないですよね。で、なんでその、一回交代なのかと、一回使ったらもう花札ダメだかっていうと、その花札に細工してある可能性もあるじゃないですか。要はその、切れ目を入れてですね、パッとこう、 角度から見たら光の当て加減でそのあこの花札なんだっていうのが分かるようにっていう仕込みをしているそういうイカ様もあったらしいですよ。例えばサイコロの長判でしたらあの下にですね人が隠れててこう針で、サイコロをこう操作するとかまたはその中に鉛を入れてある目が出やすいとかですね、とにかく博打っていうのはそのもうイカ様ありきなんですね。イカ様もう博打、綺麗な博打っていうのは絶対ないんですよ。必ず誰かがんかあのイカ様しようとして不正に金を得ようとするっていうのがこの博打なんですね。ですからそれをまあ払拭するためにそのクリうちはクリーンですよというために花札には細工してませんよ。だから一回一回封切って、紙にこう包まれてるのを真新しい花札を出して一切その不正はありませんという形でやらないとあの客も来ないわけですよ。張り子の人が来てくれない、まあ、そういう背景があるわけですね。花札、決して子供の遊びじゃないんです。あれは博打の道具だったんで任天堂は、大儲けしてコンピューター開発もできるほどのその余力があったということなんですよ。はい。でその花札博打はもう私が大人になる頃はそういうドバも立たなくなっちゃって、絶滅しちゃいましてね、本当はやりたかったんですけどもね、やっぱあの長判博打っていうのは博打の基本ですから一番面白いわけですね。それをまあ経験できなかった人生っていうのはちょっとまあ悔いが残るんですけど、ただこの競馬の世界ではですね未だに花札が待ってるんですよ、面白いことに。であの壁紙カレンダー JRA のホームページチェックしましたらね、6月は雨降りというタイトルなんですね。一頭ずぶ濡れの馬が映ってんですけど、あれなんていう馬か分かります、分かんないですか。私は斉藤さんに教えてもらったんで分かってるんですけど、もう乗ってたジョッキーがですね福永なんですよ。だからなんとなくこう福永の枠買ってりゃ悪いようにされてるんだろうっつったら、まあ今日は3着でしたね、すいません、同枠の、キクサーカズギの方軸にしちゃって、で結局まあ3着で、ペロペロだったんですけどもね、雨降り雨ってあの花札にあるじゃないですか、雨志向ってね、あれ11月なんですよ、柳、あれ雨って言いますよね。で20点札のその光札って言うんですか、一番高い札はカエルと傘を差したおっさんが立ってますね。あのおっさんなんていう人かっていうと、小野の東風って言うんですね。小野の道風、小野の東風。それをまあ子供の頃に教えてもらいまして。で、雨の11月で、その傘差してる人。ですから、雨降りと言えば、もう11なんです、これね。雨といえば11なんです。これも、競馬の基本なんですよ。なので、先週の、土曜日6月12日の東京、中京、札幌、全メインレース3つとも11ゼッケンが馬券になりましたでしょ、連帯しましたでしょ。東京1着、中京と札幌は2着で11ゼッケン全部来たと。で日曜日も、まあ、3着ではありましたけれども三宮ステークスで11ゼッケンが馬券になった。メイン6つ中4レースで雨の11が馬券になってるんですよね。で、小野の東風という人は、道風さんなんで、まあ、道と風ですよね。いるじゃないですか。友道康夫っていう道持った、調教師が。だから、松若風魔、あと、泉谷風魔って言いましたっけね。あの人も風入ってますね。とにかく、その風と道なんで、初っ端接触したんですよ。4枠、5枠に。それ来ましたね。反対競馬で。で、もう一つ、大井の東京ダービーも4号だったっつうですね。あれ、枠連でバンバケン近かったですからね。ほらね、と。やっぱこうね、道風、小野の東風で雨であり、その11ゼッケンで柳なんだよ、と。なんで今日ですね、このユニコーンステークスは、狙っていたのが、14と15の頭文字です。傘。カレン・ロマチェンコとサバで、傘ってなったんですよね。で、松坂風磨と、ね、高柳大輔厩舎の柳と風、うわ、こっちかなと思ったらですね、この、サバの方だったっていう石川幸人の、まあまあまあまあ、これ、 まあ枠は大したことなかったですけど、生まれんでですね5万ついてんですよ。で私よりによって来ない方の700軸にしちゃったんですが、相手はもうはっきりしてますよね。今週あの小林亜生さんが亡くなったって言うんで、あれ5月の30日に亡くなってたんですが、なんで発表3週間後の今週なんですかね。田村正和さんの時もそうでしたよね。あの方も亡くなってから1ヶ月以上でしたっけね、発表がなかったんですけども、まあそれはまあもちろんこれ JRA の J 様のオーダーなんですけどね。なんで、あ、小林亜生さん亡くなったっていう報道が流れたんで、もうこれもう坂井流星の星ですよね。小林亜生さんもアジアの兄星ですから、坂井流星の星の字、それに原発フォルサでアで終わる場面は亜生ですもんね、一枠ですから、この坂井流星はまあ多分 1,2,3 着のうちのどれかだろうっていう予測も立ち、でじゃあ14と15の傘にそれぶつけるっていう馬券をなんで選択しないのあなたっていうですね、ね、そういうメッセージをしときゃいいのにねっていう、心ある方どなたか取ってませんかね、坂井流星とこの傘の14、15で生まれん5万を、難しいっていうか面白いと、ね、でマーメイドステークスの方はですね、これはまあ7枠は変なんですよ、ね、なぜかというと前日土曜日の阪神の米子ステークスに1頭マーメイドステークスとのダブル登録ロータスランドっていう馬が走って、これ1着してるんですよね、7枠の14で、あ13だごめんなさい、13ゼッケンで、で横山典弘が今日7枠13に入って、このクラベルもダブル登録なんですけど、一つ前のタルミステークスでもダブル登録いっぱい走ってました でしょ、5頭ぐらい走ってましたか、マーメイドステークスの横山典弘、そのうちの1頭乗ってるんですよ。ですから土曜日マーメイドステークスのダブル登録が7枠13にいて、でマーメイドステークスも7枠の13にダブル登録がいて、一つ前のダブル登録にも横山典弘が乗っている。いやーこれはもう完璧に重なるんで、だから7枠はこれもう大事じゃないですかねっていう風なメッセージをしたと思います。あの米子ステークスの7枠ももう1着済みですから、馬券になってるんで、ここにダブル登録がいたということは米子ステークスの決まり目はマーメイドステークスで、どれか一つは必ず絡んでくるよっていうですね、そういうありがたいメッセージなんで、これあの今にあの始まったことじゃなく、ずーっとあの脈々と続いているパターンなんですけどね、前にも話していると思いますけれども。であともう一つ面白かったのは、個人的に面白かったのは米子ステークスの1枠1ゼッケンに岩田康成というジョッキーが入っていたことですね。岩田、はい、あのこれ同枠のアンコールブリュブリュっていうアンコールを軸にしたんですけども、やっぱりあの小林亜生さんって大作曲家ですから、まあ、作曲家を弔う場合にやっぱり、一番いい言葉ってアンコールかなと思ったんですよ、この音楽用語アンコールって。で来ないんですね。でまあその瞬間、あ明日のユニコーンステークスのやっぱり1着2ゼッケンアンコールブリュがいたところに坂井流星が入ってんならこれやっぱりいいんだろうなというふうに思いましたけれども、それと同時になんで1枠1ゼッケンに岩田康成入ってたのって、マーメイドステークスの1枠1ゼッケン見たらシャムロックヒルにですね藤掛隆が乗り換わってるっていう岩田と藤掛ったらね、この前プロレスやってましたよね、あの岩田がマウント取って、藤掛があの無抵抗でカウント取られてましたもんね。あれレフリーやってたの藤田真嗣ですからねしかも岩田一枠実験で藤掛隆が乗った馬がロックっていうシャムロックヒルって岩だよってねえ、まあどこまで行っても本当にですね競馬って面白いですね。もう思わずレース後クスって笑っちゃいますもんね。あやっぱりなっていう、浜中の方じゃないところがまたねみそなんで、今日はあのアタック25で途中でルパン三世のそのモンキーパンチさんの、そのふるさとが映ってましたね。あれは北海道の浜中町って言うんですよ。私の、根室の隣なんですけどね。幼稚園の時に初めて行った遠足が浜中町だったんですけども、浜中出てんだから浜中だろうなっつったら、やっぱ同枠なんですね、これね。浜中の枠っていう。さすがです。はい。あと、西武ライオンズの所沢じゃないですか。で、ライオンズカラーって、白とブルーですからね。 1枠と4枠組んじゃねえかなと思ったらユニコーンステークスで1と4枠がまあ1着3着っていう、うん、で唯一あの的中した白樺ステークスなんですけども、マクレーン4号でもこれいい配当でしたね。2000何歩マーメイドステークスユニコーンステークスってこれ重賞レースなんですけど、結局ですね3つのメインレース中一番の高配当枠連で高配当なのはこの札幌の白樺ステークスですからね。それを私は2番手で的中してるわけですから、まあ今年今週もノルマは一応達成したのかなと。あのメインレース6つあったら2つしか当たりませんから、で土曜日スレープニールステークス、日曜日白樺ステークス、メインであの3つのうち一番高配当のレースを当てたということで、まあこれで、許してくださいということなんですけども、軸はですね湘南アリアナという4枠の8ゼッケンにしたんですね。でね3着に来たジョッキーの名前見てください。なんかねこの人変なんですよ。まあ去年のうちから変なんですけど、で札幌は札幌で毎年テーマっつうのなんですよ。テーマで先週の競馬を私見終わって今年の札幌のテーマはこれだなっていうふうにもう実はもう確信してるんですけど、多分間違いないと思います。はい。で、このテーマを、こう頭で、こう、まあ、いろいろまあ、想像しながら いたわけです、今週。そうしましたらね、17日の木曜日にですね、なんか地方競馬で変なことが起こったんですよ。園田で。あのね、新人のね、大山なんとかっていうジョッキーがね、距離誤認して、本当はあの狭い園田競馬、こう2周しなくちゃいけないレースだったらしいんですが、1周だけ全力疾走して、で、あのゴール過ぎたと勘違いして、こう、ね、あと流して走ってたら、みんながわーっと追いついてきて、あれもう1周あったんだっつって、気づいてもう後の祭りで、大差のビリで、即、騎乗停止処分になったんです。はい。あ、なんていうジョッキーだったんですかね。でね、乗ってる馬がね、またね、大笑いなんですよ、これね。なんていう馬でそのやらかしたんだっていう、その馬の戦歴を洗うとですね、まあちゃんと接点が出てくるわけです。はい。まあこれはちょっと週報に書いておきますからね、ご興味のある方は読んでいただきたいと思うんですが、その17日の園田競馬で起こった出来事っていうのがもうそっくり土日反映されてきましたよ、札幌のメインレースに。まあゼッケンはずれたんですけどもね、8と9ゼッケンですから、枠にすると5枠と、4枠と5枠なんだろうなと思って、まあ枠連4号を2番手で言ったわけですけども、うん、やっぱりな。で、3着に、とどめに、この超すっぽんぽんのケルティックソードに乗った、ね、ハートくんが、ハートくんが3着に来るんですよ。やらしいですね。先週も亀田ハートなんか、大雪山特別で人気薄で3着に来てませんでしたかねえ。で、函館スプリントは和田龍二が遠征していって、ねえ、まあ、最低限のお仕事である3着に来るっていうですね。和田龍二ですよ。ねえ、亀田ハートですよ。そんで17日に園田競馬で、あの、距離誤認したやつは誰ですか、あの、若いジョッキーはね。J 様のオーダーですね。ここから、まあ、あることを想像しろと。いうことで、私は札幌2歳ステークスが今から非常に楽しみになってきましたね。札幌2歳ステークスのマークカードなんだらもう今から塗っちゃおうかなと、ウィンズどうせ あげねえんだろうと思いながらもですね、一縷のお望みを抱きながら、もうこれとこれとこれでマークカード突っ込んだらもういくらになって帰ってくるのっていう、そういう楽しみが札幌、まあ札幌はこの変則開催ですからね、オリンピックのために今年の場合は札幌3周だけやって次函館でまた札幌っていう、そういう、まあプログラムなんですけれども、だからもう忘れないでおこうと思います。この来週札幌が終わっても、また8月に札幌戻ってくるんで、その時にあれを忘れていなければ大儲けできるんだぞっていう、まあそういう、ことを今から私は確信しておりますですね。何言ってかわかんないですよね。来週は宝塚ですか。クロノジェネシスは下馬評でかなりまた有力視されてますけれどもね。クロノジェネシスどうなんですかね。シリマゾンというわかりません。 大江原圭が今年初勝利なんですね、あの人ね。6月20日半年間一回も一着してないジョッキーがいざ一着したら単勝190円ってなんですかそれね。そう、まあ、ジョッキーで省かれるだろうと思うんですけども、まあこの大江原圭という人の今年初勝利ももちろん意味があるんでしょうね。まあ今日三浦厚生ユニコーンステックスで3着に来てましたけれども、まあ大江原圭と三浦厚生は同期ですけどね、うん、まあこのあたりも、忘れないで宝塚記念推理の材料にしたいと思います。まあ、そんなわけでした。どうも、日曜日の現場ご苦労様でした。